お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
吉川さん、5月7日木曜日に行われるオンライン配信ライブということですけれども、これは一体どういうふうにやるんでしょうね。
それもともとですね、今回この、コロナウイルスのことがなければですね、5月7日にそのミスターリース・ロケットさんとニック・チャールさんと、2人のギタリストと僕の3人でジョイントコンサートをする予定だったんですね、5月7日に、
はい、
それで結局その、今回の、騒ぎで中止になってしまいまして、
うん、
僕もオーストラリアにも入れなくてですね、でどうしようかって言ってたら、そのボアートさんがですね、じゃあオンラインコンサートやったらどうかってことを言ってくれてですね、あ、それ面白いですねって言って、僕が、自宅で映像を撮りまして、でマイクロフォンも立てて音もいい音に作って、で自分のソロコーナーを3曲15分ぐらいやって、ちょっとおしゃべりして、それ英語なんですけども、で1曲3人で最後にエンディングでジョイントを3人でやろうということになって、上を向いて歩こうですかね、すき焼きを僕がちょっとアレンジをして3人で演奏することになりました。そういうのをやるオンラインコンサートです。
はい、これ他の方々のイメージも吉川さんのイメージとこうくっつけてやったわけですね。
ちょっとアレンジしました。で僕の 歌から始まってインストルメントにして、でみんなが入っていく順番にこうソロを取ったりとか、で彼らは結構ブルーズなんですね、音楽が。でそれに合わせるようなちょっと考えました。
うん、吉川さんはどちらかというとフォーク系ですよね。
なんとも言えないんですよね。なんかちょっとクラシカルの曲も やりますし、自分のオリジナルの、クラシックっぽい曲もありますし、
うん、
僕は意外とブルースじゃないんで、その辺はちょっと面白くこうなるんじゃないかなと思います。
はい、このオンラインコンサートを見たいという人はどうすればいいんでしょうかね。
私の、オフィシャルフェイスブックでも日本の方にはそこで見ていただいて、そこにどうやったらその課金するというか、キャッシュカードでそこに申し込むっていうのは方法あるみたいですね。
そうやって、吉川さんのこのオンライン配信ライブへアクセスできるわけですけども、そうすると音楽が楽しめるというわけですね。
はい、
はい、
映像もですね、一緒に映像と、
はい、ところで、オーストラリアに来られなかったということで、これはもうほとんど不可抗力に近い出来事なので、
はいはい、
非常に残念だと思うんですけども、それを聞いた時の第一印象ってどんな感じでした？
もうがっくりでしたね。やっぱり最初はもしかしたら4月30日でしたんで、上陸するのが、4月30日までなんとかなんじゃないかなと思ってちょっと期待してたんですけども、もうどんどんどんどんやっぱりダメですね。で結局入国拒否になってダメでしたからね、やっぱりしょうがないですねこれは。
それにしてもそのオンライン配信ライブというのはいい考えでしたね。
そうですね、本当に素晴らしいですね。よく考えていただいたなと思って。
今のテクノロジーの時代ならではですね。
そうですね、今も現代ならではですね、そういうのができるのが、
うん、
それで僕が撮ったやつに皆さんが映像を合わすのも シンクロナイズさせるのもですね、やっぱり現代の、いろんな機器じゃないとできませんので、素晴らしいなと思います。
はい、ところでそのオーストラリアはすでにおいでになったことがあるということでしたけれども、
はい、2年前が最初でしたかね。で2年前で去年と今年も4月30日からと思って3度目だったんですね。
最初にいらっしゃった時はこの国はどういうふうな印象をお持ちでした？
それはもう素晴らしいメルボルン の街並みが素晴らしくてですね、ミスタージャック・スピーラーという 方が、ギター工房を持ってらっしゃるんですね。でちょっと山あいの方に少し離れたところに、でそこに工房へ行ってそのワークショップで初めていろんなギターを触らせていただいて、で最後に出てきたギターがとってもいいオーストラリアンブラックウッドっていう材質を使ったギターで、これがオーストラリアだなというふうに思ってもうすごく気に入っちゃったんですね。でそれを僕になんとかいただいてですね、それをずっと使っております今でも。
ああ、なるほど。
それでそれがきっかけで、で去年も行ってですね、ジャック・スピラの工房行ったり、たまにゴルフをしたりとかして、で学校 の、いろいろな慶応の御鷹会なんか のちょっとイベントがあったので、そこでちょっとギターを弾かせてもらったりとかしました。
オーストラリアにはそうしますとかなり親近感を持ちですね。
もう本当に大親近感があります。
うん、ところでそのちょっと音楽の話をさせていただきたいんですけども、はい、吉川さんは去年ですか、紅白歌合戦でも弾かれましたよね。
そうですね、去年はですね、浅草キッドという曲をビートたけしさんのねアレンジをして、もともと僕は1980何年でしたかね、その、ビートたけしのオリジナルの曲を僕がアレンジしたんですね、最初のレコーディングで。それで NHK から話が来まして、ビートたけしのその浅草キッドをまたアレンジし直してくれないかということでアレンジして、そのテープに作って、そのテープに合わせてたけしさんがそれを歌いました。
その時の印象ってまだ覚えていらっしゃいますか？
もうつい、ね、この間のように近い記憶ですから、 NHK ホールでもう久しぶりにたけしさんと会ってですね、たけしさんっていうか、同輩なんですね。彼が昭和22年の2月生まれで、僕が3月生まれなんですけども、同じような年配なんで、すごく親近感があります。
吉川さん、他にもですね、いろんな方々と共演なさってますけども、例えば中島みゆきさんとか、松任谷由実さん、それから福山雅治さんですか。
はい。
どなたと仕事をするのが一番仕事をやりやすかったですか。
レコーディングの仕事はもう全部同じようなもんですよね。譜面があって、で歌詞が来て、その歌を歌ってこんな感じっていう風に、やっぱりその歌い手さんが本当に喜ぶような演奏を心がけました。で結局指名で来るんですよ、だんだんね、そういうアレンジャーの方から。ユーミンの場合はご主人がアレンジャーだったので、それで指名して千代さん来てくんないかっていうことから始まって、イルカさんの名残雪とかですね、最初は。それから瀬尾一蔵という同輩のアレンジャーがいて、今瀬尾一蔵は中島みゆきの今プロデュースをしてますけども、彼がアレンジをし始めた頃に山本幸太郎とウィークエンドというレコーディングをしたんですね。それが岬めぐりという曲で、それが僕のギターが入っております。
懐かしい。
そんなことが
懐かしいですね。
だんだん数が増えていってですね、やれ松田聖子だ、山口百恵だ、いろんな人にギターを頼まれました。
そういう言ってみれば大スターの方々と一緒に仕事するのはどうですか。
そうですね、昔はその松田聖子ちゃんなんかもね、青い珊瑚礁とか赤いスイートピーとかレコーディングしたんですけど、本人たちは来ないんですね、ああいうアイドルは。忙しいのかもしれませんけどもね。で今日は誰のレコーディングなのかもわからないで、譜面だけもらってレコーディングしたら、結局後から分かったのが、あれ松田聖子だったとかね、山口百恵だったとかいうのがいっぱいありましたね、それは。
そういうもんなんですか。
ええ、ニューミュージックのイルカさんとか、さだまさしとか、みんなそういうのはみんな本人が来ますけどね。アイドル系はほとんど来ませんでしたね、レコーディングには。
なるほど。あとはその NHK の紅白じゃないですけど、そういうステージ、ライブのステージでやるっていうことだけですね。
そうですね、やっぱり楽しかったですね、それは。緊張もありますけども、第1回目が、加藤登紀子さんの100万本のバラとかですね、2回目が夏川りみの、灘蒼々、3回目が増田加子の、何でしたっけ、ちょっとタイトル忘れました。そんな3回はそれ横で実演したので、とても緊張のプラスやっぱり嬉しいですよね、そういうところで自分の姿が見られて。
長い音楽のキャリアの中でですね、はい、何かこれはという印象に残ってらっしゃる、思い出に残ってらっしゃることありますか。
そうですね、福山雅治のちょっと仕事を一緒にしたときに、福山君が確か15周年記念ですかね、デビュー15周年記念の記念アルバムを出したいっていうことになって、で僕のそのアコースティックでやりたいっていうふうに言い出したんですね。で結局2人でその15曲選んで、僕が全部アレンジをして、僕がそのいろんなメンバーも全部決めて、それやったらその、オリコンっていうああいうヒットチャートでその1週間1位になったんですね。でそれが福山雅治のタイトルじゃなくて僕のタイトルだった、吉川中英のアルバムだったんです。それが初めて僕の吉川中英のアルバムで1位になったのが生まれて初めてでした。
そうですか。 福山さんとその後個人的なお付き合いも終わりですか。
今なかなかそれから2005、6年ぐらいからなかなかなくなっちゃいましたよね。で彼もなんかそういう自分もそうかアコギがすごく上手になっちゃったんで、僕の出る幕はどんどんなくなってきましたね。残念ながら。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。